はい、それでは、第2部後半の方を始めさせていただきたいと思います。ここからはですね、日本の、この JP コミュニティに対する、ポリシー提案、プロポーザルですけども、ポリシー提案の議論ということで、先ほど第1部でご紹介したところの PDP というプロセスを決める手続きのマニュアルにですね、ポリシーの提案の議事進行はその運営チーム、中立的な運営チームのチェアが務めるというふうになっているので、不詳私、JPOP 運営チームのチェアを務めさせていただいておりますというのが、議事進行させていただきます。で、ここからですね、まず、今回の JPOPM で提案となっております、03601と呼んでおりますけども、JPNIC の、フーイズ正確性向上のための検証をどうするかということを、ご提案いただいておりますので、ポリシー改定についてここで議論させていただきたいと思います。背景は前半とかこれまでの情報共有のところですね、いろいろ他の地域でももうこの活動活発化してますよとか、もう検証始まってますよってご紹介させていただいたので、それの日本版だとご理解ください。それではですね、提案者の鶴巻さんから、提案の内容の報告をお願いいたします。
はい、たびたびすいません、鶴巻でございます。よろしくお願いします。はい、では提案03-01ということで、今までお話しさせていただきましたフーイズの正確性の向上に対する取り組みを JPNIC でも行いたいという提案の方のご説明をさせていただきます。で、この提案ですけれども、大きく2つに分かれておりまして、その2つの項目について皆さんからのご判断をいただきたいというふうに考えておりますので、まず前半の方のお話の、内容の背景と、その提案の内容というものをご説明をまずはしていただきます。で、背景としては、先ほど中川さんの説明にありましたように、フーイズの利用用途というのは非常に多岐にわたってきてまして、社会的に非常に必要な、インフラ的な使い方をされているということが言えるんじゃないかなというふうに思っております。で、これを受けて海外ではすでにフーイズに対する取り組みが、エイリンと北米です、それからライフ、ヨーロッパ地域に関しては、アビウスの問い合わせ、もしくは POC でポイントオブコンタクトという問い合わせ先の、正確性の確認というものがすでに実施を行されております。で、APNIC も先ほどのお話の通り、実装が6月30日から開始されています。また、アフリニックとラックニックにおいてもすでに議論がされている状況で、ここからおそらく、実装がされるんじゃないかなというふうに考えております。で、この実装ですけれども、まず、APNIC ではその IRT オブジェクトですね、IRT オブジェクトになった中にある E メールとアビウスメールボックスを検査するとになっているんですけれども、これがAPNIC の、ネットワーク情報、IP アドレスの情報です。これを、フーイズで検索した結果をちょっと、さまったような内容ですけれども、その iNet オブジェクトといわれるネットワーク情報に紐づいて、管理責任者であるとか技術担当者の、連絡先とかの、ハンドルネームもあるんですけれども、その中の一つの項目として、MNT、メイント -IRT というですね、こういう項目があります。で、この中身が何かというのは、それをさらに調べてみると、IRT というオブジェクトがありまして、この中に、そこの住所であるとか、これ物理的な住所ですね、住所であるとか、問い合わせの E メールアドレスですね、こういったものが記載された IRT オブジェクトというものが存在します。いわゆるこちらの Admin C とか Tech C というのは、いわゆるその会社の代表電話的な位置づけで、問い合わせの窓口はこちらですという、大枠の窓口は指定するんですけれども、IRT のオブジェクトというのはさらに細かく、アビウスに対応する、インシデントレスポンスチームという役なんですけれども、アビウスの対応はこちらに連絡してくださいというのを明確に指し示すために、作られたオブジェクトになっています。で、先ほどご説明したように、6月30日からこの IRT に登録されているメールアドレスに対して、検証が開始されるという流れになっております。はい、で、一方で、 GPNIC の今の現状のフーイズの登録情報ですけども、これも先ほどのフーイズ、教室の方でお話をさせていただいたと思うんですが、GPNIC では、同じような、似たような項目として、アビウスという項目がございますと。でただ、それが登録されているのは、現状ではこの GPNIC から、割り振りを受けた、ネットワーク情報、まあ、いわゆる IP 指定事業者様の方に割り振られたアドレスの、オブジェクト、ネットワーク情報に対してのみ、このアビウスというものが登録されているという状況です。まあ、従いまして、まあ、現状でその APNIC でいうところの IRT 情報に相当する情報は、この割り振り情報の中に含まれるアビウスという項目であるという形になるかと思います。はい、ということで、まず一つ目の提案の方なんですけれども、この、今お話を、しました割り振り先の情報に登録されている、アビウスの問い合わせ先情報ですね、こちらに対する正確性の確認を、検査を実施すべきではないかというふうに考えております。で、現状、今お話した通り、アビウスに対応する窓口というのを明確に指し示す、項目に対しては、この先ほどお話したアビウスという割り振り情報の項目集はございませんので、まずこちらのメールアドレスに対する検査を実施したいというふうに考えております。で、その実際の検査の手法なんですけれども、先ほど各国別の対応を見ていただいた通りですね、やはりそれぞれの国の地域に合ったようなやり方を多分されているんだろうと。で、さらに言うと、先ほどのライブのお話の通り、まあ、それでも一度初めて見れば本当にこれでいいのかと皆さん思考が錯誤されているような状況ですということで、これ僕らこの提案者だけではちょっとなかなか決められないなと、いろいろなステークホルダーの方に集まっていただいて、どういう形で、検査を実施したらいいのかということを含めてこれから検討をするべきではないかというふうに考えておりますということで、その検査の具体的な手法ですとか頻度ですね、こういったものを、決めるためのワーキンググループの設置を、行いたいというふうに考えております。で、このワーキンググループの中で議論をして、こういった形で検査を行いましょうという方法が、まあ、方法、手法ですとか方法頻度なんかが決まった段階で、それを、JPOPF の、我々運営チームの方にお返しいただいて、JPNIC さんの方に実装の勧告を行うというステップを踏みたいというふうに考えています。はい、ここまでが1つ目のポリシーの提案になります。で、ちょっと、続きに、これからもう1個の提案の内容もあるんですけども、こちらがかなり密接に関係しておりますので、まず、ご説明は続けさせていただいて、終わった後にですね、皆さんからの議論、ご質問ですね、いったものを受けたいなというふうに思っております。で、2つ目の、コンセンサスの確認いただきたい事項ですけれども、先ほど、また同じ式を出しますけど、お話ししたように、アビウスというものを指し示す、登録情報は、IP 指定事業者に割り振られたネットワークの情報にしか今、現状ございませんということで、IP 指定事業者からさらにエンドサイト、エンドユーザーさんの方に割り当てられた PA のアドレス、まあ、いわゆる PA 割り当てと言われるアドレスであるとか、GPNIC から直接、エンドサイト、エンドユーザーさんに割り当てられた PI のアドレスという PI 割り当てですね、このアドレス情報に関しては今お話ししたようなアビウスという項目がありませんということで、現状こういったアドレスから発信された例えばスパムなり、不正アクセス等を、報告あるいはする場合には結局ですね、この PI に関する管理者連絡窓口、技術者連絡窓口を使わざるを得ないと、まあ、いわばそこにしか、連絡できそうなアドレス情報が今存在しないと、いうことになります。で、もちろんこの2つの情報に関しては、まあ、その会社とかこのアドレスを持っている組織の代表というか窓口でありますので、まあ、こちらにアビウス問い合わせするということ自体に対して問題があるとは考えてはないんですけれども、より細かくというか、より特化した形のアビウスという窓口が、分かった方が、お互い問い合わせする先も問い合わせを受ける側も好ましいんではないかなというふうに考えております。で、実際に先ほど、川原さんが がちらっとお見せしたライプの、検証によって検証があったんですけれども、まあ、その中の、検証の結果の話題として、これはライブの検証をやってみた結果ですね、まあ、いろいろ反省点とかがあるんですけれども、一つノンテクニカルピープルオンザフォンですね、電話かけたら全く話が分かんなくおっさんが出てきましたみたいなことが言われるわけです。結局管理窓口、管理者担当者が指定されているということは、こういうことが十分起こり得るというふうに考えております。すいません、ちょっと話を戻させていただいて、で実際に日本の JP ニックでも紛失の登録情報に関して AP ニックと同じように IRT のオブジェクトを作成しましょうというポリシーが、提案されたことがございました。でこれ JPOPM の18というもう、9年前ぐらいですかねの、JPOPM なんですけども、AP ニックで先ほどお話しした IRT のオブジェクトというものが策定されたのを受けて JP ニックでも議論がなされましたと。でただこの議論の中では残念ながら、コンセンサスには至らなかったということで実装は見送りされております。でただしその代わりというわけではないんですけれども、 IP 指定者事業者向けの新規の割り振りアドレスに対して先ほどお話したアビュースという項目を設定に対アビュースという項目の情報を必ず登録してもらうような運用に変更されたということになっております。ということで、まあ、その後も JP ニックさんの方で、まあ、断るごとにこのアビュースの方にちゃんと登録してくださいねといっていったアナウンスをしていただいておりますので、おおむね、項目の中にアビュースの項目の中に電情報は入っているというふうに思っているんですが、中には、このアビュース、要はこの、ポリシーが、JP ニックでコンセンサス、アビュースという、項目が登録された以前に取得されたアドレスのこの項目に対して、情報を入力していないというものも、ないわけではないという見受けられるということになっております。ということで、2つ目のコンセンサスの確認をお願いしたい事項として、先ほどお話のをしました PI 割り当てされたアドレスであるとか、IP 指定事業者からの指定事業者様からの再割り当ての PA アドレス、こういったアドレスやエース番号ですね、こちらの管理組織に対するアビュースの問い合わせがやはり明確にする必要があるだろうというふうに考えております。ということで、AP ニックにおける IRT オブジェクトに相当する登録情報を我々も持つ必要があるのではないかというふうに考えております。でただこれを、まあ先ほどと同じようにこの場で議論してなかなかステークホルダーが全員揃うのかというと考えるとなかなか難しいかなと思っておりますので、この内容に関して先ほどお話をいたしましたワーキンググループですね、こちらの場で合わせて議論をしていただきたいというふうに考えております。ということで、まあこのコンセンサスの2に関しては1のコンセンサス確認をいただいてご承認をいただいた上でワーキンググループが設立されるということが決まった上でこのコンセンサス2を確認いただきたいというふうに考えています。で、提案文書の方に中に、紛失のこのワーキンググループの注意書の案というものを私どもの方で作成しております。でちょっと内容は長くなりますのでここで、詳細は割愛させていただきますけれども、まあやはり僕らが考えただけでも結構いろいろいろいろなことを検討してやり方とかですね、その範囲なりを考えていかなければいけないというふうに考えておりますので、ぜひこれを行っていただきたい。でおそらくスケジュール感としては今年の次回の JPOP も11月におそらく開催してますけれども、そちらで検討の中間報告をして来年のこの JPOPM なんじゃないですね、来年の、春ぐらいまでには、GPOPF に対して、検討結果を戻していただくよう、大体半年ぐらいのスパンで、検討するべきではないかなというふうに考えております。はい。はい、ということで、私からの提案の説明は以上です。
はい、鶴巻さん、大変ありがとうございました。ですね、まず、本、 提案に対して、質疑を立てていただきたいと思いますけども、不明確点、うん、もしくは、疑問点、コメント等ございましたら、まずこの場で、コメントいただきたいと思います。いかがでしょうか。もしくは進め方に関してのコメントでも構いません。あ、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。クイズの中の正確性の向上ということで、なんですけれども、中身が、アビューズさんをどうするかという話だけに特化されているようと思うんですけれども、アビューズさん以外の情報を鮮度を維持していくという話はされないんでしょうか。
はい、今回の提案では、アビューズに対応するための情報というところに特化した内容になっております。はい、というのは、まず海外で、実際に実装されているこの、正確性向上の取り込みというのは、フリーズの、中でもアビュースに関すると、情報の部分をきちんと正確にしましょうというところであるということが一つですね。それから、それと関連するんですけども、その正確性を向上することによって誰にとってのメリットがあるのかということを考えたときに、当然先ほどお話した管理責任者とか技術担当者の情報が正しいというのは非常に重要なことではあるんですけれども、例えばネットワークの、その問い合わせ先に来る情報って主に、アビュースに関する情報か、ネットワークのトラブルとか障害に関する情報か、あとは、スパムかセールスかっていう感じだと思うんですね。そうするとネットワークに関する情報に関しては、ネットワークで先の先の先かもしれないけども、こう事実的にたどっていけばまだそこに到達できる可能性はあるというふうに思っております。ところがアビュースに関しては、基本的にはその攻撃なり受けた迷惑を受けた方が直接そこに対してアクセスをしないことには何も解決ができないっていうか、かなりクリティカルな内容だというふうに私は思っておりますので、そういう面でもまずはこのアビュースに対する問い合わせの正確性をまず、した上で、そこに対して正直多分どれぐらいの、例えばコストがかかるとか人手がかかるとかって見えておりませんので、これを試金石として、その後に、やっぱりこれ、フリーズの全体的な、登録の正確性をやった方がいいではないかなという判断がもし皆さんの中でできるのであれば、さらにその次には再度また提案する必要があるのかなというふうに。
これまでの検討の経緯をちょっとちゃんと把握できたのか申し訳ないんですけれども、アビューズに関しては、他のところでも経緯、検討されていて、課題がすごく見えるんですが、はい、それ以外の、例えば、担保者動画とか、住所とか、電話番号とか、そういうところが、自分自身の登録されている情報とかもちょっと怪しいんですけども、あんまり鮮度が良くないと思ってて、それがどれだけその課題となっている、問題になっているのか。
正直僕が知る限りではアビュース以外のところで、どこどこのネットワークに対するネットワークとかその管理者の連絡が取れなくて困るということを聞いたことがあまりないです。で、JPNIC さんの情報なんですけれども、 JPNIC さんからの情報なんですけれども、そういった管理情報とはちょっと別の情報ではあるんですけれども、例えば、実際の請求担当者の方に毎年こう連絡をして請求のご連絡をするそうなんですけれども、そのメールの2つ率がだいたい年間で 10% ぐらいあるというふうには聞いております。それが多いか少ないかというと結構多いかもしれないなと思うんですけれども、ただ今現状だと JPNIC さんに対してはその、請求先の登録先情報以外にもやっぱりコンタクトする方法があるので、今のところあんま困ってないというふうには聞いております。まず第一歩としてアビュースからいくのがいいのではないかと思います。
そうするとこのタイトルがちょっとアビュースに特化したタイトルにしちゃえばいいんじゃないかと思ったりもしますけど、
ここですね。確かに僕もサブミットしてからアビュースの問い合わせ先に対するって書けばよかったので、配信しております。申し訳ありません。
はい、ありがとうございます。他に、ご質問ご質問ありませんでしょうか。大丈夫ですか。ワーキンググループに入りたいんだけど入り方とか質問が来ることを僕は期待していました。いかがでしょうか。大丈夫ですかね。ちょっとあの私からいくつか、すいません、あの議事進行が質問するのは良くないんですけど、あの他の NIR の状況とかをご存知の方がいたら教えていただきたいんですけども、 APNIC さんとか、なんか APNIC 配下の他の、あの国別レジストリの人たちってやっちゃってるとか、しゃあないやるかと思ってるとか、お願いします。
はい、です。あの一応プロップ125については、NIR にも、実装を求める。ただあのそれぞれ、ね、NIR で、判断をした上で、提案者が推奨、あの 例としては挙げているけれども、あの、それを、見ながら、あの自分たちの NIR で考えてくださいというステータスになっているので、今回鶴丸さんが提案されていると理解をしています。で、ちょっと個別にあの聞いたわけではないんですけど、昨日たまたまあの台湾で、このオープンポリシーミーティングっていうのが開催されていて、そこで、TWD の各社から話はなんかスロットがあったので、おそらくあの彼ら自身の対応っていうのもあの紹介されているなと思ってます。ちょっとあの状況は個別に確認したわけではないんですけど、はい、あのであとあの自分たちでフリーズを持っているところ、CNNIC、TWNIC、KRNIC、VNNIC ですかね、はあの多分、自分たちのフリーズを使っているので多分あのインドも多分持ってたと思うので、はい、あのそういうところは多分何かしらの対応というのはやると思います。はい、というような状況です。
はい、ありがとうございます。はい、他になければですね、ちょっとまずあの皆様の、意識確認をさせていただきたいと思うのですが、ご提案いただいた内容で、そのみんなの合意を取ってほしい事項というのが2つに分かれておりますので、それに従って2点コンセンサス確認をさせていただきたいと思います。まず1点目、この話必要でしょうというところで、あの必要なんで、これやるべきだと言うんですけれども、これ実装方法はワーキンググループでちゃんとみんながあのリーズナブルな方法で実装してほしいよねということですので、この本件の件をあの具体的に実装するためのワーキンググループを立ち上げるという趣旨に、ご賛同いただけるかどうか、コミュニティの意見のコンセンサスを取りたいと思います。でこれから挙手していただきたいんですけども、あの3つ3点に分けてお伺いします。あの賛成、それから反対、それから意見なし中立っていう3つの、候補であの挙手いただきたいと思いますので、お手数ですが、意思表示をしていただければと思います。よろしくお願いします。それでは、この、あの提案1番目に対して、ワーキングループ立ち上げてこの話実装を進めるのをあの進めていよいよと賛成いただける方、ご挙手をお願いします。ちょっとすみません、数を数えさせてください。はい、ありがとうございます。下ろしていただいて結構です。それでは、ちょっとこれ進めるのはどうかなと思うよということで、反対の方はご挙手をお願いします。はい、ありがとうございます。ではあの、特に意見なしという方、ご挙手をお願いします。はい、ありがとうございます。戻してください。はい、皆さん、奥ゆかしいです。誰も振り向かない なんですけども、ちょっと私から今数えさせていただいた限りだ と、賛成の方が、今回あの今日あの全部18弱いらっしゃいますけども、16あってます、14、あちょっと違った14、 ですね。それから、反対の方が0、それから、まあ、意見なしという方が1ということで、まあ、およそまあ、コミュニティとしてはやるべきなんじゃないかというふうに、思っていただけるということで、まあ、これコンセンサスとさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コンセンサスというのは、あくまでそのフェイス2フェイスの場で、先ほど午前の部であったと一次コンセンサスといわれますので、この後、オンラインで、日本全国でこういうことのコミュニティ活動のメーリングリストに参加させていただいている方ということに、意思確認するということを経て、最終コンセンサスになります。では、次、2点目に行かせてください。で2点目なんですけども、まあ、先ほどあった通りですね、これいわゆる ISP 指定事業者しか今この iBlues コンタクト窓口持ってなくて、それ以外はですね、総合窓口とか技術窓口っていう名前になってしまっていますというのが今日本の現状です。でこれに対して、まあ、他のところも、まあ、APNIC における IRT オブジェクト相当って言ってますけども、まあ、だから具体的に iBlues 特化の窓口を設けるかどうかも、そのワーキンググループの検討範囲に含めるということを、提案していただいておりますので、この2番に関しても同じく、3つの、内容で意思表示いただければと思います。いや、すいません、お手数ですのでご承認お願いします。まずこの2番に関して、賛成していただける方ご挙手お願いします。はい、ありがとうございます。下ろしていただいて結構です。次、ちょっと新しい連絡先作るのかなっていう、反対っていう方。あら、いない。あれ、そういうこと言っちゃいけない。はい、すいません。下ろしてくださいっていう。次、まあ、ここに対して特に意見ございません。どちらでも大丈夫だと思いますという方。中立の方、意思表示お願いいたします。はい。ありがとうございます。下ろしていただいて結構です。ちょっと僕、日本野鳥の会能力低いので、数えていただいた方にご報告いただきたいと思いますが、まず、これ賛成の数、いくつでしょうか。
13ですね。
はい、賛成の方13、ありがとうございます。それから、反対の方0、それから意見なしの方が2ということで、まあ、およそ、まあ、コミュニティとして、まあ、こういう話検討してもいいんじゃないかというふうに、思っていただいたことで、ありがとうございます。このコンセンサス2に関しても、まあ、一次コンセンサスに至ったというふうに、コミュニティとして判断させていただければと思います。はい、
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。であとなんですけども、ちょっとこの先ほどワーキンググループに関して、まあ、スケジュール感は半年ぐらいという話でしたけども、この辺の話も含めてワーキンググループメンバーにまずその自分たちで収集を作ってもらって進めていただくという認識でよろしいでしょうか。
はい、そういうふうに考えます。
でこれの、集め方は指名
指名項目だと思っていますが、
はいはい、ではこのワーキングにワーキンググループ設立に対して、まあ、今大体コンセンサスいただいているので、最終コンセンサスに至り次第公募制でメンバーを集めさせていただいて、そのメンバーで検討を進めるという形になると思います。でもちろんこのメンバーで検討した結果はこの JPOPM というオープンポリシーミーティングの場にフィードバックしていただいて、その内容をもって JPNIC さんに報酬くださいというお願いがいくという形になると思ってますので、まあ、定期的にこのワーキングに入っていただける方、入っていただく方含めて状況確認をしていただければと思います。このコミュニティとしてこのワーキンググループの案がいけてなかった時とかって、なんかいけてないっていう意思表示をする側はあるんでしたっけ。
はい、今現状は、次回の実況 PM で、第1次の中間報告的なものができればいいかなと。で最終的に報告書を取りまとめて出しますので、多分その段階で皆さんに IP ユーザーズなりのメーリングリストで意見紹介ということをもう一回やるのかなというふうに思っています。
はい、はい、ありがとうございます。そうすると、まあ、次回のこの場、まあ、大体、冬11月頃にこれもう一回開催しますので、次回のこの場もしくはその最終報告がする際に、まあ、メーリングリストなどで全体紹介がかかると。皆さんご挙 承認いただいたんで、このワーキンググループが毎日1日1回電話で確認しますっていうふうなルールを決めようとしたとしても、ちゃんと従うんですよね。大丈夫ですか？そういうこと決めないでっていう趣旨、趣旨にさっきなってた、妥当な運用ルールでお願いしますって書いてあったと思うので、そうはならないと思いますけれども、この話多分、皆さんの運用の、オペレーションの内容に非常に密接に関わると思いますので、ご興味、ご賛同、ご意見ある方、ぜひご参加いただければと思います。はい、津波さんから
ちょっと何かありますか？ポリシー、なんだっけ、運営チームの中川と申しますが、今回ワーキング作って、そのメンバーに、丸投げするっていうつもりは全くなくて、運営チームの方から何名かそこに入って一緒に、検討するとか、あと取りまとめとして事務局的なこともやるっていう、予定がありますので、ちょっとそこだけ、一点補足させていただきました。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ご提案者の方から何かございますでしょうか。
はい、講師をさせていただきましてありがとうございます。まさにこれから検討を始めたいというところでありますので、この最終コンセンサスが通りましたら、ぜひこの中の皆様方からも、ワーキンググループのご参加いただいて、どういうふうに形で不一の情報を正確にしていこうかというところの議論を一緒にさせていただければというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
はい、それでは、ご参加いただいた皆様、それから提案の鶴巻さん、ありがとうございました。はい。